安息日学校聖書研究ガイド2022年第4期永遠の命死の起源死すべきもの未来の希望はじめに永遠の命神は人類を神と被造物との愛の関係を永遠に楽しむ存在として創造されました。しかし、この関係は、天の宮廷内で出現した不可解な罪、イザヤ書14:12-15、エゼキエル書28:12-19、黙示録12:7-12、とアダムとエバの堕落創世記3:1-19ローマ5:12によって歪められてしまいました。悲しいことに死は人類だけでなくすべての命をも飲み込んでしまいました。今日私たちは木々の葉が落ち、花瓶の花がしおれ、無邪気なペットが苦しみながら死に、愛する人が残酷にも私たちから奪われていく中に、死の仕業を見ることができます。世界は苦しみと拭いきれないほどの涙に満ちています。人々はより良い世界を求めて、自らが住みたいと願う、多くの天国を描いてきました。例えば、1933年に英国の小説家ジェームズ・ヒルトンが出版した失われた地平線は、数年後に同名で映画化されました。この映画は燃料が切れた飛行機が雪に覆われたヒマラヤ山脈に墜落します。この事故でパイロットは死に、生き残った数人はチベット人たちによって助け出され、まるで天国のようなシャングリラの谷に連れて行かれます。外界から隔絶されたそこに住む人たちは、愛と知恵のうちに成長し、調和と喜びに満ちた不死の人生を生きています。もちろん、この話はフィクションです。死ぬべきものである私たちは、現在の保証と未来の希望を必要としています。この事実を、スイスの神学者、エミール・ブルンナーは、次のように巧みに表現しています。肺に酸素が必要であるように、人生には希望が必要である。酸素を取り去れば窒息して死が訪れる。希望を取り去れば人間は息ができず胸が締め付けられる。すなわち存在の意味と目的を失う感覚によって知的、精神的力の麻痺をきたし絶望を併発するのである。人体組織が酸素の供給に依存する運命にあるように、人間性は希望の供給に依存する運命にある。永遠の希望、7ページ英文。実に聖書の希望は、私たちが永遠へと向かう旅路の途中に直面する存在の危機において私たちを支えるものです。永遠の命の希望は、失われた地平線の架空のシャングリラのような巧みな作り話、ペトロ2:1-16ではありません。それはもはや涙も嘆きも死もない、黙示録21:1-5、完全な世界という神の信頼できる約束に基づいています。 この尊い約束は、使徒時代の教会に霊感を与え、幾世紀にわたって多くのクリスチャンたちによって保たれ、大切にされた約束です。この約束は、一度も失われることなく、現在に生きる私たちにも意味と目的を与えています。この約束があるので、私たちは確信を持って未来を見据えることができます。この希望は、キリストにあって死んだすべての愛する人々が、死者の中から蘇り、永遠の命を受け継ぐことを保証しています。今期の聖書研究ガイドは、善と悪の間の大相当という大きな視点に立って、二つの主要なテーマを学びます。一つは、罪と死の起源と現在における状態です。もう一つは、これらの問題を解決し、世界を当初の完全な状態に戻すための神の忍耐強いお働きです。特に人類の死すべき性質と復活がどのように不死へと導かれるかということに焦点を当てて学びます。現実にキリストが私たちのために死なれ、死の力に勝利されたのですから、私たちは死を恐れるべきではありません。事実、私たちにはキリストが死と黄泉の鍵を持っている、黙示録 1-18 ことが保証されているのです。今期私たちは死という少なからず痛みを伴うテーマを学びます。しかし私たちはイエスを通して私たちに提供されている希望というレンズを通してそれを学びます。著者アルベルト・ R ・ティム。アルベルト・ R ・ティム博士、アンドリュース大学は、エレン・G・ホワイト文書管理所の副所長であり、聖書研究所委員会、地球科学研究所委員会の委員でもあります。彼はまた、以前、中南米アドベンチスト神学院複合キャンパスの学長としても奉仕しました。今期のテキストはセブンスデーアドベンチスト教団世界総会安息日学校部より提供された大人用ガイド標準版英文原稿を教団翻訳部が日本語に翻訳したものをもとに教団安息日学校部でリライト編集したものです。編集にあたっては、最終校閲を安息日学校協力牧師、池松信夫、伊藤博士、堀内一世、校閲構成を福音社編集部にご協力いただきました。口語訳聖書、新共同訳聖書からの聖句引用に関しては、日本聖書協会の承認を受けております。引用聖句、および聖句箇所の表記は、原則として新共同訳聖書を使用しております。なお文中の固有名詞につきましては漢字の読み方の間違いもあるかと思いますが、どうぞお許しください。